ハレルヤ、おはようございます。昨日と今日はとても良い天気で、散歩にだんだんうってつけのシーズンになりつつあります。昨日ちょっと散歩しておりまして、椿、カンツバキが咲いていました。今サザンカとかスイセンだとか梅が咲く前の春の兆しがもうあちこちに現れています。ソロモンの栄華も何ぞカンツバキ、私の友人のメイクですけど、人間の作った栄養栄華、どのような素晴らしいものもあのカンツバキの比べたら何のことはないじゃないか、本当にそのようなことを散歩しながら、とても至福の時を持つことができて、感謝であります。椿は花が落ちる時ですね、不思議ですけど表向きで落ちるんですね。普通花が散る時はもう腐ったようになって裏向きで汚い格好で落ちるけど、椿は上を向いて落ちると言われてます。落ちてなお上を向く、まあ、これは本当に私たちの人生で、教えられることではないかなと思うんですね。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日は寒いシーズンではありますけれども、兄弟姉妹ともどもに集いまして神様のお言葉を学ぶ時が与えられましたことを感謝いたします。どうかこの寒いシーズンを乗り切って、また今年一年素晴らしい祝福の時を味わうことができるようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ずっと旧約聖書のヨシュア記を公開説教しておりましたけど、クリスマス、新年、そして、続きましたので、今日の礼拝までちょっとヨシュア記はお休みにして、今日は1月の最後の日曜日ですけど、ルカの福音書の13章の今日の箇所22節をテキストにすることにしました。で、今日の箇所でですね、23節、ルカの福音書13章23節、すると主よ、救われる者は少ないのですか、主よ、救われる者は少ないのですかとある人が質問したんですね。救われる人は少ないのですか。するとイエス様は、努力して狭い門から入りなさい、努力して狭い門から入りなさい、このようにおっしゃいました。救は信ずるだけで得られます、ね、救いに努力はいりません。イエス様の十字架の贖いを信ずるだけで誰でも救われます。ところがこの箇所はですね、救われるものは少ないのですかという質問に対して、努力して、狭い門から入れと、ささか厳しい強い言葉が使ってあります。このですね、努力するというのは運動競技をやってるプロのですね、まあ、今にっこり選手頑張ってますけど、テニスの選手、プロ野球の選手、サッカーの選手、柔道の選手、あるいはスポーツ全般に言えることですけど、ものすごい努力して頑張って苦しみながらもだえながら苦闘しながら勝利を勝ち取ると、顎二度舞という言葉をここで使ってますけど、その顎二度舞、アゴーニアという言葉はそういうことなんですね。救いは全く努力はいらないけど、ある意味でこういうことが現実の場合も あるのではないでしょうか。今マスコミで大きくにぎわっているニュースというのは、イスラム国の模倣と言いましょうか、それが非常にニュースになっております。最新のニュースでは一人が殺されたのではないか、それが信憑性のあるものであるかどうかは分かりませんけど、そういうインターネットのニュースも飛び交っているようです。我が政府総理大臣以下ですね、政府のお歴がその信憑性を定か確かめているようでありますけど、舞台はどうもシリア、ね、シリアっていうのは聖書にも出てくるんですよね。前はシリアっていう言葉、文語訳ではシリアっていう言葉でしたけど、今の新改訳はアラムという言葉になっておりますけど、その旧約聖書の時代から存在してずっと続いているアラム、あるいはシリアですね、アッスリアとはまた別ですけど、シリア、そのシリアという国が舞台になっているようです。人口は2200万人の中東の小国であります。たったの2200万。で、アサド大統領っていうのが、その当初でイスラエルとの中東戦争の時には、ゴラン高原をイスラエルに占領されて、そのままおとなしの状態で長い間、中東戦争からつい最近までそれほどシリアという国は問題になりませんでした。18の民族と宗教グループが共存していたわけですけれども、現代は50のいろんなグループ、過激派のグループが銃を持ってですね、どんどんパチパチと殺し合う、これが現代のシリアの現状であると言われてます。で、イスラム国の少年兵が斬首、首を切る姿までインターネットで、YouTube というところで脅されていると言われています。シリアから300万人の人々がこんな恐ろしい出来事の中をみんな脱出して、ヨルダンとかね、いろんなところに脱出して難民生活を送っていると言われています。このニュース、そして我が祖国日本から2人の人質が取られて、2億ドルの人質お金をですね要求されて、もうそれはやめたとかいうニュースが流れているようですけれども、これが世界の現状なんですよね。これが現状なんですよね。平和は来てほしいけど、我々の住む地球上はこれが現実。そして我が日本人も2人、今問題になっているわけです。世界の注目を浴びているわけです。皆さん、このシリア、そんな国にね、クリスチャンがいることをご存知ですか。あのような動乱の中でイエス・キリストを信じているクリスチャンがいるんですよね。クリスチャン頑張ってるんですよね。先行きは真っ暗闇です。希望は持てないような状態です。そのような中で悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。シリアの中にひっそりと生きてるね、頑張ってる、ずっとまあまあ言うたら、ここでね、救われるものは救われるの少ないのですか。そしたらイエス様が、この13章の23節、努力して狭い門から入りなさい。まさにね、この世界の現実の中でイエス・キリストを信じているクリスチャンたちの悪戦苦闘を思わされるわけですね。で、私たち日本人は本当に平和な、戦争のない戦後ですね、
長い間
このような素晴らしい平和を居住してきました。本当に感謝だ。第二次世界大戦のあのもごたらしい、あの悲しみの、あの恐ろしい戦争の経験があったからこそだと思うんですけど、ね、今現実にですね、シリアの中で頑張っているキリストを信じている本物のクリスチャンたちは本当に苦しんでます。まさにね、初代教会のクリスチャンたち、この福音書の後に転化したローマ帝国におけるクリスチャンたちの、あの何百万人という人々が火あぶりの刑とか惨殺されるとか、みんな地下墓所に逃げ込んだあの初代教会のクリスチャンたちが、コンスタンティヌス大帝の時まで本当に苦しんだわけですね。これを努力して狭い門から入れとイエス様が言われたけど、救われるのは努力いりません。全く信ずるだけで何の努力もいりません。でも現実の生活の中で私たちはそんな甘ちょろいことはですね、ないわけです。これが世界の現実であります。で、私はこのことを思いながら、ローマ人への手紙の9章開いてください。ローマ人への手紙の9章パウロがこう言ってます。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。9章1節、次のことは私の両親も聖霊によって明かしています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたい。パウロは言いました。自分の同胞ユダヤ人は神に選ばれた民でありながら、その神様の恵みを信じないで拒否しているわけですね。パウロは本当に救われるものは少ないのか、あの我が同胞ユダヤ人は選びの門をミスしてるんじゃないか。実証をご覧ください。実証一節、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。自分の同胞のユダヤ人たちが、多くのユダヤ人たちがキリストを信じないでキリストに背を向けて歩んでいるその姿を見て、彼らの救われることだと、やっぱり救いの門を選ぶには努力、ね、ユダヤ人たちをもうちょっと考えたらどうかとこう迫ってるんですね。11章の一節もご覧ください。11章ローマ書のね、すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありませんと絶叫してますね。パウロはこれほどに救いの門というものを絶叫するほどにユダヤ人たちに問いかけて、いるわけですね。ユダヤ人たちは、救いは我々先民のものであって、異邦人は、あんな野蛮人は、バーバリアンは、野蛮人は関係ないんだ、我々ユダヤ人のものだと嘘吹いてました。だから救われるものは少ないんですか、先民だけですか、こう問いかけているわけですね。そしたら努力して、努力して苦闘して選び取りなさいとイエス様がおっしゃったわけですね。私はこの明治時代にキリスト教が 入ってまいりまして今日まで長い時日が経ちますけど、クリスチャンの数は 1% と言われています。依然として 1%、 その 1% をせめて 2%、 3% と言いたいのですけれども、依然として日本人の多くの日本人は、日本には宗教があるじゃないか、そんな堅苦しいこと言わんと清濁合わせるね、何をしようと神はもう作ってくださるんだ、こういうですね考え方で誠の救いを遠ざけているように思うんですね。だからこのですね、マタイの福音書の7章をご覧ください。マタイの福音書の7章、マタイの福音書の7章、マタイの福音書の7章13節、私の聖書では11ページ、第3版では12ページ。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。この激動の時代にあって救われるものは少ないのですか、真理を見出すものは少ないのですか、誠の道を見出すものは少ないのですかと、パウロのように私たちもまた絶叫したい。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は、我は道なり誠なり命なり、我によらでは誰にでも父の身元に至ることがある。我は道なり誠なり命なり、我によらでは誰にでも父の身元に至ることなし。このはっきりとした神様の大いなる宣言があるのに、人々はあ、それは難しい、それはそんな道を選ぶのは狭い、このように多くの人は考えているんじゃないかと思うんですね。この間ちょっとあるものを見ておりますと、こんな記事がありました。今年はアインシュタインが一般相対性理論というのを発表してから100年にあたるそうです。そしてね、宇宙最古の光、ビッグバンの最初のドカーンの最初の光ですね、それをが発見されてから50年目に当たるんだそうです。意外とビッグバンビッグバンと言うけど、50年ね、50年ぐらいしか時は経ってない。だから、私たちはビッグバンというのを知ったのはつい最近のことではないかなと思うんですね。今はもう当たり前になってます。でそもそもね、このことが見つかったのはアメリカのベル研究所のペンジアスとウィルソンという人が天の川銀河を観測していたところです、ね、電波望遠鏡で天の川銀河をこう観察してたんですね。そしたらどうしてもね、雑音が入ってなかなか観測できなかったそうです。それで、なぜだろうかなと思って、まあ、こう雑音なんか汚れがあるのかなと思って、アンテナを覗いたところ、鳩が糞をしてた。鳩の糞が見つかった。そこで、鳩の糞を取り除いて、その電波望遠鏡の観測にうまくいくようにね、クリーンにしたんだよ。クリーニングしたわけですよね。そして、こうまたこう、観測したんだけど、まだ、じゃじゃじゃじゃっとこう、雑音が入る。なぜだろうか、なぜだろうか、これがねノーベル賞級の発見ね。なぜだろうか、実はその雑音の正体こそビッグバンのね最初の光の波がね雑音となったんです、なっていたんですね。あ、それで、あ、そうなんか。そしていろいろ観測してついに ビッグバン説というのがね、受け入れられるようになったと言われて、小さな鳩の糞が、その鳩が糞をやってですね、そういうことをやってなかった、ひょっとしたら見つかっていなかったかもしれないけれども、そのような小さな小さな発見がね、大きく世界を変えるというか、世界観を変えるというか、宇宙観を変えるというか、そういうことなんですよね。我は道なり、まことなり、命なり。このですね、真理というものは、我は道なり、まことなり、命なり、あのどうでもいいじゃないの、そんな、そんな難しいこと言わんと、そんな硬いこと言わんと、そんな狭いことを言わないでというふうに多くの人は考えますけど、実にやっぱり狭いもんから入りなさい。これはある意味でね、現在の我々も狭いもんを努力して門を選び取るということはね、必要だと思うんですね。門を選ぶ、イエス・キリスト様という門を選ぶ、これが大事ではないかと思うんですね。この間、南側の駐車場に車止めさせてもらっておりますので、止めてこっち、教会の方を見たら、ちょうどアーチが、ね、なってますよね。あ、うちの教会は門になってるなと思って、あ、そうなの、この門と思って振り返りますと、私開拓伝道でですね、伝道しておりました頃、ある時ですね、ある家の前を通ったら、バラの門が作ってありました。ものすごく綺麗な門でした。もう桑名で一番素敵な家ではないかと思うぐらい綺麗な門でした。で、その門にですね、バラが植えてあって、綺麗な門になってました。あ、綺麗やな、門って素敵やな、そう思いましたね。それで教会で、アーチね、アーチを作る時の、まあ、ひらめいたのは、その綺麗な門を見つけた時がきっかけになりました。で、教会堂がこうやって今こう立ってますけど、そこからね、そちらの目戸の通りから入るときは道なかったんですよね。この土地だけ買ったけれども道がないわけです。どうやって入るか、そしたら道を作らないかんわけですよね。それでお隣の渡部さんという家がまだ畑だったんですけど、その2メーター20の幅でその道路をですね、桑名教会が土地を買って道を作ってコンクリートを張って、そして道を切り開いたわけです。それで市の方に、申し訳ないけどここにアーチを作らせてくれませんかと言って申請したら、あ、いいでしょうというわけで、道を作ってくれた功績に報いてアーチのを作るのを許可してくれます。本当だったら道路にこのアーチをね、作るというのは禁止されてる、今はダメです。でもあの時は結構桑名市の道路官も応用だったんですよね。それでアーチが作られて、今日ですね、皆さんもアーチの下をくぐって教会にいらっしゃったと思うんです。ある時、私の牧師の友人のある先生がうちの教会に来た時に入ってきて、先生の教会は買ってますね、上がり口があれ、狭いですね、なんか質屋みたいですねって言われたんですよね。で、先生、質屋みたいなのがいいんですよ、ね、質屋の方がいいんですよ、いらっしゃい、入りやすい、入りやすい時やったら、まあ大勢入るかもしらんけどね、どういうんですかね、ちょっと迷ってる人とかね、こうしてる人はね、なかなか入ってもまた出ていくわけです。入りは自由だけど でも自由ね。狭いもんが入ってきた人はね、考えて入ってくるわけですね。やっぱり質屋、まあこれ質屋って入りませんけど、質屋に入るのはよく考えて、そしてこうキョロキョロしながら入ってくるわけですね。で、我が教会に入ってくる人もキョロキョロしながら入ってくるかどうか知りませんけど、やっぱり入ってくる時にはやっぱりね、覚悟がいると思うんですよね。教会に入ってくるのに覚悟がいると思うんですよね。入るのに狭いもんですから。で、まあ、ちょっと話が脱線してしまいましたけど、そういう意味でね、今日は狭いもんから入りなさいというところで、 じゃあもう一遍ルカの福音書の13章に帰りたいと思います。ルカの福音書の13章はい、そこでですね、私は、狭い門から入りなさいと、ね、主を救われるものは少ないのですか、努力して狭い門から入りなさいと言ってイエス様は一つの話をしておられるわけですね。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、では外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。今日の箇所でのイエス様の答えは、第一番の点はですね、こう言ってます。入ろうとしても入れなくなる人多いのですから、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言っていくら戸を叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか知らないと答えるんです。狭い門から入りなさいと言われた後、第一にですね、イエス様がおっしゃったことは、遅れて入ってきてもダメですよ、戸を閉めてしまってから言ったんでは遅いですよ。これが第一のポイントであります。私は戸の外に立ってた、誰でも私の声を聞いて戸を開く、私はその中に入ってあなた方と一緒に食事をしよう。黙示録の3章2節、私は戸の外に立ってた、誰でも私の声を聞いて戸を開かば私はその中に入って一緒に食事をしよう。これがイエス様の招きです。全て労する者、重荷を負う者、我に来たれ、我何じらを休ませ。イエス様の福音はシリアであろうとも、どこであろうとも、世界中どこであろうとも、我が日本であろうとも、全て労する者、重荷を負う者、我に来たれ、我に来たれ、私は戸の外に立って叩いている、もう神様は全世界に向かって昔から招いておられるわけです。このイエス様の招きを、誰でもいらっしゃい、この招きを応じない人は戸が閉められてしまったら入ることができます。だから努力しなさいと言われているんですね。天の門が閉じられてからではダメですよ。ですから私たちはですね、開けられている間に一人でも多くの人々に、誰でもいいから一人でも多くの人々にいらっしゃい、門をくぐっていらっしゃい、イエス様のところにいらっしゃいと叫ぶべきだと思うんですね。これが一つ。第二番目はこの次にこう書いてあります。戸が閉まってからでは開けてくださいと言っても、あなたがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。これが第二ですね。第二、するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていた。これなんでしょうか。第二はね、ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、大通りで教えていただきます。これね、コネです。イエス様にコネで潜ろうとする、 裏口から潜ろう、横口から潜ろう、破れたとこから入り込もう、食べたり飲んだりしたではありませんか。エス様と接触し、エス様の話を聞いてね、いろいろしたではありませんか。コネクションですね、コネ、慣れ合い。でもイエス様は何とおっしゃいましたか。人の死、新しく生まれなければ神の国を見ることあたわず。人が新しく生まれなければ、キリストを信じて新しく生まれなければ神の国を見ることあたわず。これはですね、イエス様がニコデモにおっしゃった通りで、それはニコデモに言われたことは全世界に、新しく生まれなければ、新しく生まれるためにはキリストを信じて、人もしキリストになれば新たに生まれたものがある。だからイエス・キリストを本当に心から信じて新たに生まれるということなしに、食事をしたではありませんか、説教を聞いたではありませんか、いろいろなコネクションですね、慣れ合いですね、そういうことで、人間的なそういうことで私を救いなさいと言ってもダメですよと言われました。そして 第3にはですね、第3はもっと厳しいですね。第3、神の国にアブラハムやイサクやヤコブや全ての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになった時、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。いいですか、今神言の者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりとなるのです。このですね言葉、本当にわあこれ大変だな、これだったら救いがこういうことであったら大変だな、と思うのですけれども、私はこれは主にユダヤ人ですね、自分の地あるいは出生なり合い、このユダヤ人に対してですね、まず言われていると思うんですね。私を信じないで、ただ掟だ、律法だ、ね、ユダヤ人であること、先民だというようなことにこだわっていると、あなた方は外に投げ出され、泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするのだというのが、これがユダヤ人に対するメッセージです。そして事実、ユダヤ人はこの警告をそのまま甘んじて受けなければならないことになったんですね。選びの民でありながら、ね、選びの民でありながら、それが現実に彼らに襲いかけ、AD70 年にはもう国がなくなって、みんな追い出されて、神殿も廃墟なんかして、いまだにこのイスラム国とか言ってますけど、イスラム、中東のイスラムはそもそもユダヤ人の罪からこの世界の罪は蔓延してしまっていると言えると思うんですね。まあだからイエスさんもその時から、あなた方はもうの外に投げ出され、泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。これ現実なんですよね。ですから私は本当に門を見つける、イエス様の門を見つけるということがどんなに素晴らしいか、どんなに大事なことかということを私は皆さんと共に学びたいと思うんですね。で最後に創世記の28章をご覧ください。創世記の28章、創世記の28章をご覧ください。28章の10節、 私の第2版では、44ページ第3版では48ページ創世記28章ちょっとお読みします。28章の実節、ヤコブはベールシバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられ、そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおらんのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。これは天のもんだ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。皆さん、これはヤコブがエソを逃れてアラノを徘徊しておりました時に疲れて夢を見ました。それは天の天にはしごがかかっていて、御使いが上り下りをしていた。そして主が傍らに立っておられたと。そしてそこで素晴らしい言葉を聞きますよね。見よ、私は15節、あなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを。彼は兄エソーに追われて、彼はほんまに孤独でした。一人ぼっちでした。もうダメだ、俺はダメだ、ね、失望落胆しておりました時に、お前はどこにいてもあなたを守り連れ戻そう、こんな素晴らしい約束をいただきました。そして夢から覚めると、なんとこれは天のもんだ、門を見つけたんですよね。失望落胆してる時に、一人ぼっちの時に、万事うまくいかない時に、八方塞がない時に、彼は門を見つけた。皆さん、なんてことでしょうかね。救われる人は少ないのですか。努力して入りなさいと言われました。努力の意味合いが違うことを先ほど申し上げましたけど、信仰による門、これは誰でも見つけられる。優しい。でも多くの人は本当の門でないところをつついてるわけですね。入ろうとしてるわけですね。本当の救いの門を選び、あのヤコブが天にはしごがかかった意味で、ああこれは天の門だ、エス様に通ずるもんだ、神様に通ずるもんだと叫んでおりますけれども、私たちもですね、我は道なり誠なり命なり、我によらでは誰にても父の身元に至るものなし。多くの偽物のもんや裏口のもんやエコガンから入るもんがある中で、正しいエス様に直結するヤコブが天のはしごの門を見つけたように、私たちもね、イエス様を信ずるそのような門を至ることができて本当に感謝であります。この2015年の新しい年もですね、皆さんと共にヤコブのようにですね、お前が どこへ行ってもあなたを守る。約束したことを成し遂げる。この約束を与えられていることを感謝しようではありませんか。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。ありがとうございます。救われぬ者は救われぬのですか。今動乱の中にあるシリアにもイエス・キリストを信じているクリスチャンたちが悪に勝つことなく善を持って悪に勝てと頑張ってます。苦闘してます。私たちクリスチャンも平和の国におりますけれども、実際の生活の中では悪戦苦闘しております。どんなもんでいろんなことで苦闘しております。でも神様がヤコブに仰せられたように、私たち一人一人にここにいらっしゃい、このようにおっしゃってくださいます。多くの人は門に入らず、悔しがる、泣いて悔しがると書いてありますけど、そのようにここにならないように帰ってください。ありがとうございます。今日の礼拝にも多くの兄弟姉妹とともに神様のお言葉を学ぶことができまして感謝しております。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。